のこチャットラジオ金曜日、今日はピンチヒッター私月曜日担当の坂根道子がお届けいたしております。さあということでお待たせいたしました。本日のゲストご紹介いたしましょう。舞鶴市立赤レンガ博物館学芸員の矢野恵美子さんです。よろしくお願いいたします。
矢野です。よろしくお願いいたします。
はい、ということでなんか私今ちょっとしたコメントを言ってた時になんかうなずいてはってなんかちょっと共感してもらったかなみたいな感じがしたんですが、ね、
卒業って、ね、悲しいですけどまた新しい旅立ちがあってなんかいいですね。なんか真剣に聞いてしまいました、ね、私も今の曲
ねえ、はい、ということなんですが、さて、舞鶴市立赤レンガ博物館は本当に歴史のある博物館で、明治時代の旧日本海軍の倉庫を、改装して建てられたという、建物施設ではあるんですが、はい、いろいろなイベント催し物があるということで今日お話を伺いたいと思います、
は
い、
ぜひよろしくお願いします、
は
い、
まず直近はどんなものがあるんでしょうか。
はい、直近は来週の土曜日になるんですけれども、
はい、
年間を通して、赤レンガ博物館市民講座っていう、はい、あのレンガに関するお話を赤レンガ博物館の顧問の、ミスの慎太郎先生に、お伺いする講座をやってまして、それが来週の土曜日にございます、
はいはい、来週3月12日土曜日行われるということですね、
はい
はい、
今年になりまして、講座の内容なんですけれども、はい、世界を訪ねる旅路というシリーズが始まっておりまして、う
ん、はい、
世界中の、あのレンガの建物を紹介するという講座になってます、う
ん、今回世界中の、
はい、2回目の講座になります、うん、はい、1回目は、去年ローマのレンガについてお話をしていただいたんです、
はい
はい、で来週の2回目の講座は、スウェーデンとデンマークのレンガの建築物についてお話をいただくことになっています。
ローマとスウェーデンデンマークやったら全然なんかちょっとあの、違う感じがしますよね、はい、北欧ということで、はい、
ちょっと南にヨーロッパの、ね、南にあるローマからぐっと北に上がりまして、
はい、
どうもレンガの建物っていうと、イギリスとかオランダが有名なんですけれども、はい、スウェーデンデンマークなど北欧にもレンガの建物がありまして、
はい、
特に皆さんに馴染みが深いのが、スウェーデンストックホルムにある、
はい、
ストックホルムの市庁舎の建物は、うん、あの毎年の、ノーベル賞の、授賞式の晩餐会が行われる、あのテーブルを、ね、ずっと並べて、はい、ごちそうを並べて、はい、あそこがあの、はい、市庁舎なんですけども、
そうなんですか、はい、
あれも
なんか迎賓館みたいなのかと思ってたら違うんですね、ですね、
は
い、
授賞式は別の会場なんですけれども、晩餐会は市庁舎の中で行われるそうで、
はい、
市庁舎あのレンガ像でございます。
はい、はい、で、スウェーデンのそのレンガと、まあ、言うたらローマのレンガというのはなんか大きな違いとかあるんですか。
やっぱり、ローマの時代のレンガというのは、レンガの大きさもまちまちですし、
はい、
あの もちろん手作りなんですけれども、今回、特にお話しいただくような、時代になってくると、もう、機械化されてレンガを機械でこう作るようになってくるので、レンガの大きさもみんな揃ってますし、うん、はい、あのもう形、色あそれぞれ違ってきますので、あの赤レンガ博物館にはローマのレンガも、デンマーク、スウェーデンのレンガの展示もございますので、うん、ぜひ来ていただいて見比べていただいたらと思いますと宣伝をしております、
はいはい、レンガってどれぐらい種類あるんですか。
あ、そうですね、赤レンガ博物館で、うん、収蔵しているレンガは、約2000点なんですけれども、そのうちの博物館で常設展示しているのは、はい、約300点になります、は
い、はい、全部違うレンガということですか。
そうですね、で、赤レンガ博物館は1階と2階で、展示の種類を大きく分けてまして、
はい、
1階に世界のレンガ、今お話ししましたローマや、デンマークなど、はい、 中心としてレンガが並んでおります。で2階には、日本特に舞鶴のレンガを紹介させていただいてます。
はい、まあ、本当にこういろいろなレンガをこう比べることができる、ね、施設としては本当に舞鶴赤レンガ博物館、はい、ぜひお越しいただきたいと思うんですが、はい、平日も、土日祝日も関係なく午前9時から午後5時までの、はい、開館時間ということでしょうか。
は
い、
赤レンガ博物館は、その週の、定休日などもございません、年末年始のお休みだけなので、
はい、
通常は、朝9時から夕方5時まで空いております、
はい、ああ、はい、そうなんですね、はい、なんかね、年末年始以外はずっと空いてるってなったらいつ行こう、いや今日休みちゃうかってそんなこと思わなくてもいいからいいですよね、はいはい、
あとFacebook で、情報の発信もしておりますので、はい、ちょっとですね、ただいま赤レンガ博物館の周辺を、公園に都市公園になるんですけれども、そのための工事をしているので、はい、工事の関係でついこの間1日だけ、臨時休館があったので、4月ぐらいまでは、その整備工事が続く予定ですので、うん、もし何かお休みなど、あと時間変更などありましたら Facebook やあと赤レンガパークのホームページの方にもお知らせを載せていただいてますので、はい、そちらの方でご確認いただくか、もしくは電話お気軽にしていただいたらと思います。
はい、電話番号申し上げましょうかね、0773-66-1095 番となっています。まあ、本当に あのあたりすごくこう整ってきているというか、ね、整備されてきて、はい、フェリーの方へ行く道もこんなんだったっけというようなぐらい美しく、皆さんにお越しいただきやすいような環境が整ってきているなというふうにも感じますけども、はい、さて、北欧国家の諸国諸僧スウェーデンとデンマーク世界を訪ねる旅路シリーズ第2回こちらの方は来週の土曜日3月12日土曜日午後2時から赤レンガ博物館2階の特別展示室で行われます。こちらの方は、無料なんですよね。
はい、無料になります。はい、特に入館料を払っていただかなくても講座の方は聞いていただけますので。
そうなんですか。
はい、ぜひお気軽にお越しください。はい、赤レンガ博物館の方にお電話で、はい、予約していただければと思います。
はい、はい、電話番号もう一度申し上げましょう。 66-1095 66-1095、まあ、こういうご時世ですのでね、前日までに、お申し込みご予約ください。さて、そしてさらに大きな展示があるんですよね。
はい、もう、3月の18日の金曜日から始まります。はい、新収蔵品展なんですけれども、
はい、
今年度令和3年度に赤レンガ博物館に収蔵した、レンガをご紹介する企画展になっております。
はい、こちらの方を見ると内容として年代順に 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ってあるんですが、はい、実は今回のご出演にあたって矢野さんの方からね、基本情報シートということでいただきまして、推しレンガっていうのがあるということで、推しレンガってどういったレンガなんですか。
はい、推しレンガって赤レンガとかそういうことではなくて、はいはい、私が皆さんにおすすめしたい推しのレンガっていうことなんです。さっき坂根さんが推しレンガっていう種類のレンガがあるんですかっておっしゃったので、私もとても笑ってしまってどうもすいませんでした。
いやいや、推しレンガっていうね、レンガね、なんかありそうな気がしてね、推し麺とかっていうのの推しなんですよね。
そうなんです。
なんじゃいそりゃって感じ。
すいません、私が勝手に作りました推しレンガ。
あ、
はい、
古墳好きの人が推し墳って言うてんのと一緒ですね。
そう、推し墳っていうのもかなりちょっと危ない言葉ですね。
そうでしょう。もう、わー、いろんな言葉がある、面白い。で、今回その推しレンガをご紹介、26点の中から推しレンガがあるということですが、はい、ベスト3選んでもらいました。はい、まず一つ目、
はい、まず赤レンガ博物館なんですけれども、
はい、
一推しは、千という、はい、 古代中国で伝統的に作られていたレンガのことを線って言いまして、中国語ではジュワンっていう発音なんですけれども、はいはい、あ、そんな感じ、上手ですね、はい、で、この線っていう、まあ、レンガと同じですね、土を固めて焼いて、建築に使用する建築材料なので、うん、あの今で言うとレンガなんですけれども、はい、この線が、6世紀に、仏教の伝来とともに、はい、仏教建築の材料として日本に入ってきます。なので、はい、日本で初めて赤レンガが作られた場所な、なんかはこの、三好の時にちょっとお話しさせていただくので今紹介を、はい、後に回しまして、
はい、
線という、うん、あの仏教建築に使われる、うん、使われることを目的にして日本に入ってきたレンガが、はい、ありまして、古くはあの奈良時代の平城宮の中でも使われていたんですけれども、はい、その平城宮が、はい、あって、うん、平城宮を作ったの、
なんと素敵な710年ですね、
そのことの聖武天皇、はいはい、聖武天皇が、突然、この都を奈良から、今の京都府木津川市のあたりに移しまして、はい、うん、遷都を行って、でそこは国宮という国の都が作られたんですけれども、はい、その国宮で、新しいあの宮殿を大極殿とか、作るときにその平城宮で使われていた線を持っていって、また使用したって言われてるんですね。また、レンガもそうだったそうなんですけれども、
はい、
そういうことで平城宮跡、平城宮で使われていた線が、国級に持ってこられて、国級の都づくりに使われたと言われている、はあ、その国級で出土した線を、大変貴重なものなんですけれども、山城郷土資料館さんから、特別にこの期間だけ借用して、はい、展示をして、あの皆さんにご覧いただける、
はい、
機会になっています。
それはぜひとも見ておかないとあれですね、
はい、あの赤レンガは、はい、あのこのぐらいの、ね、レンガの大きさなんですけども、
はい、こんにゃく2枚分ぐらいの、ね、
ぐらいの、はい、
で、すいません、そんな
そう、このぐらいの大きさで手で坂根さんに紹介してすいません、その赤レンガなんかよりも、うん、あの随分大きいですし、色も黒っぽいの で、
ティッシュケースぐらい、
ティッシュケースよりももうちょっと大きいです。
そんなに大きいんですか、はい、
重さも、普通のレンガで 2.5 キロぐらいなんですけれども、
はい、
この、国級の線は1個、3.5 キロとか3キロぐらい あるんです。
へ、はい、そうなんですね、はい、
でその線を使って、うん、宮殿の、基礎を作ったものなんです。
でもたくさん行ったでしょうね、はい、それもね、
はい、たくさん
日本で作られたんでしょうかね、それ
日本で作られたと思います。釜を、あの釜なんですけれども、今のところ線を焼いたっていうふうに確実に言われている釜跡は見つかっていないんですけれども、
はい、
瓦を焼いた釜跡っていうのはいくつも見つかっているので、
はい、まあ、この年代の、
はい、この年代のもので、はい、で焼くことにはあの変わりない、同じことなので、そのレンガ線も瓦を焼いた釜で焼かれているんではないかというふうに言われています。
はい、
ものすごく、そんな古い、そうですね、西暦の740年ぐらいの、うん、ものなんですけれども、はい、そんな古い時代のものと思えないぐらい綺麗にこう、角もしっかり残った線です。はい、
はい、今日は本当にね、舞鶴赤レンガ博物館から矢野恵美子さんにお越しいただいて、学芸員の、いろいろお話を伺っているんですが、3月18日から行われる展示会じゃない、企画展についてお話を伺っております。さあ、それでは推しレンガ2番目っていうのは、
はい、推しレンガの2番目、
はい、
はい、これが先ほどちょっと触れさせていただいた、
はい、
日本で赤レンガが初めて作られた時代なんですけれども、うん、はい、幕末に、江戸幕府が長崎に、海軍練習所っていう、あの日本の海軍の一番最初のものを作るんですけれども、はい、その時に、 日本って鎖国していて、その鎖国の中でも交流があったのがオランダで、はい、だけですよね。でそうするとそのオランダに、海軍の、いろんな武器から、武器を、軍艦ですね、軍艦を作るような技術とか全部教えてもらうんですけれども、うん、その、造船所なんかを作るための、建物をまず建てないといけないということで、その建物を建てるのにレンガが必要ということで、
はい、
初めて日本でレンガが焼かれたのがこの長崎の地になります。
はい、
はい、西暦でいうと、1858年安政5年以降ぐらいのことなんです。
はい、ローマの時代ですね。
あ、そうなんです、ね。ではい、この、赤レンガを作るのを教えたのがオランダ海軍のハルデスさんっていう方なんですけれども、はい、なので最初に作られた、先ほどおっしゃったこんにゃくのような厚さが3センチぐらいの薄いものだったのですけれど、薄いんです。で、はい、ハルデスさんが指導して焼いて、はい、長崎造船所の中に建物に使われている最初のレンガはハルデスレンガって呼ばれまして、はい、でそのハルデスさんがレンガを焼くのに、指導した日本人たちが地元の瓦屋さんだったんです。うん、で瓦屋さんは、レンガと同じように、土を固めて瓦を焼く、
うん、
そういう技術もあるということで瓦屋さんを集めて瓦屋さんに指導したということ でその後、長崎市内でレンガの作り方が、広まっていったんですけれども、はい、やっぱり、最初にハルデスさんが作ったような厚さが3センチぐらいまでの薄いレンガが焼かれてまして、はい、明治の初年10年ぐらいまでなんですけれども、今度はそのレンガのことはこんにゃくレンガって呼ばれまして、
そうなんですね。はい、はい、
その明治の10年ぐらいまでに長崎市内で作られたそのこんにゃくレンガでその厚さが薄いっていうことと、
はい、
レンガの中に、面が、3つサイズがありますよね。で、はい、一番小さいレンガの面に、はい、レンガを作った、人とかを表す、
はい、
刻印っていうあのハンコがその一番小さめに押してあるっていうのもこんにゃくレンガの特徴になります。はい、でその、こんにゃくレンガを、
はい、
展示しております。でこの、はい、今回のこんにゃくレンガのうちの一点が、
はい、
あの長崎にあった、もう解体されてしまったんですけれども光林寺っていうお寺の入り口にレンガで作ったアーチ状の門があって、でその、門に使われていたこんにゃくレンガも、今回展示させていただいております。
はい、はい、分かりました。そしてもう一つ、はい、ベスト3の3つ目は、
はいはい、個人的には私はこれが一番、私的に一番なんですけれども
、はい
はい、あの私の好きな、宮沢賢治さんっていう、はい、童話作家で有名なんですけれども、うん、実はいろんなことをされた方で、童話を書きながらも、農業の、農業だとか自然科学なんかも勉強されて、先生もされてました。
はい、
で、そんな中で宮沢賢治さん、トシさんっていう妹さんがおられたんですけれども、はい、お嫁さんに行かれて、結核を患われるんです。それで、お家で療養している時にそのお家の庭に宮沢賢治が、庭をこう花壇をデザインして、うん、作らすんですけれども、はい、その花壇に使われていた、レンガ、
はい、
レンガといってもちょっと普通のレンガとは形が違って、
形が違う、はい、四角じゃないんですか。
ね、こう長四角、それこそこんにゃくのような形じゃなくて、はい、約21センチ四方で、
うん、
厚さが、5センチ、こう正方形に厚みがある。
あ、はい
はい、これ、本当は、地面に敷いて使う敷レンガっていうものなんですけれども、これを、はい、こう縦に使いまして、
はい、
レンガの土止めにして、その、レンガの形を、花壇の形を作るのにレンガをこう並べたっていう、その、宮沢賢治がデザインしていた、花壇に使われていたのと同じ式、が式レンガを、はい、 展示させてもらうことになって、私は個人的にとても嬉しいです、
はいはい、さあそれではその宮沢賢治が詩を書いた、それに曲がつけておられます星めぐりの歌という曲をリクエストいただきましたので、この曲をお届けいたします。ななこちゃったラジオ金曜日、今日は月曜日担当の私坂根美智子がお届けいたしております。本日のゲストは舞鶴市立赤レンガ博物館学芸員の矢野恵美子さんです。さて矢野さん、なんか今の歌聞いてたら、このやっぱり宮沢賢治ってこうね、なんかこう星っていうのはすごくこうピンとくるというか、はい、そしてさらに先ほどのね妹さんのカランのお花と、なんかこうすごくこう絵が浮かんできたような、そんな感じもしましたよね。
あの歌詞もね、星っていう言葉が何回も出てきて、はい、こう銀河鉄道の夜なんかを思うよ、思い出すような曲、綺麗な曲です。
本当に、はい、でなんか伴奏がなかった分余計にちょっと想像力かきたてられる感じかもしれなかったですよね、はい、さて、お伝えしておりますのは、3月18日から5月8日まで行われます舞鶴市立赤レンガ博物館企画展令和3年度新所蔵品展、新収蔵品展、
はい、
ということで、本当にいろいろなレンガが、ね、あるんだなということをお伝えしているんですけども、さて今週末行われます世界を訪ねる旅路シリーズとしても、今年は何回も、あと何回かあるんですよね。
あ、今年、来年度っていうことなんで4月から、
はい
はい、またあり続きます。
来年度だけど今年ですよね。
はい、今年です。間違っておられません。はい、は
い、
また、
はい、
他の、はい、違う国の、レンガについてもお話が続きます。いろんなレンガの建物を訪ねて世界を旅をするという講座内容になります。
国としてはフランス王国とその美、世界の工場イギリスのレンガ、そして世界をまとめたドイツとレンガ、隣国東アジアのレンガたちということで、いろいろとなんか各国違うんですね、はい、
また国によって建物の、うん、形とか、またレンガについても国によってこう変わってくる場合もあるので、それぞれ、お楽しみにしておいていただいた、ね、また広報舞鶴などでお知らせも、はい、出ると思いますので、
はい、
ぜひご参加いただきたいと思いま す,
です、ね、はい、本当にこちらの方はなんと入場料払わなくてもいいですよという、入館料払わなくてこれを聞きに来るだけでもいいんですよというようなことをおっしゃってたので、はい、ちょっとそれもびっくりしてしまったんですけども、ね、ぜひお越しになったらちゃんと入館料払って中も見てほしいなというふうにも思いますけどね。
大変 そうしていただいたらありがたいです
ねえ、はい、まあ私の友人、まあ大阪の友人なんですけども、はい、こっち側の方に丹後の方に来た時に、なんか丹後って赤いよねって言われたんですよ。
赤い、
赤い、何がって言って言ったら、なんかこう土が赤いなと思っ って、土が赤い、赤い、あ、そうかもしれんなと思って、そういえばなんかこう関西圏にいた時は砂ってベージュ色だったんですけど、はい、こっち側の砂って肌色ですよね、どっちかというと。
あ、そう
ですか。なのでもしかしたらこのレンガを作るにも多少適していたのか、ね、色が出るのかななんて思ったりも、
はい、舞鶴の神崎にも、はい、ホフマン窯が、ホフマン窯を持つレンガ工場もあったりとかしたのでね。
そうですよね、
はい、あ、そうですか。関西の方からおいでになる方からこうご覧になると、うん、丹後って赤い、
うん、山とかが削られてるのを見たら土が赤い、はい、気にしたことなかったんですけど、あ、そういえばそうやなと思って、なんか舞鶴もね、なんかなんとなくこう、やっぱり赤レンガパークだったり博物館だったりいろいろあるので余計に赤っていうのが目に入るのかもしれないですけども、まあ、その土地その土地にこう土壌がいろいろとあるのかななんて、はい、もう思ったりしますけども、は さて、これまでもなんか世界中のいろいろな日本のいろいろなね、あの赤レンガを紹介されたりもされてましたけども、
はい、市民講座ですね。
はい、はい、これからはちょっと世界に目を向けて、はい、というようなこともありますので、お楽しみいただきたいと思います。はい、さ あ、 赤レンガ博物館の場所知らないという方、まあ、いないかもしれないですけども、はい、あの市役所の後ろの方です。はい、
そうですね、市役所の後ろの体育館の後ろの警察署の前になります。
そうですよね、
はい、
あ、そうです。
坂根さんお願いします。
そのあたりです。
そのあたりです。
本当にあの警察署と市役所と、ね、はい、体育館と集まっているので、そのあたりで聞いてもらってなんかね、ちょっと奥まってるのでね。
そうですね、はい、あの警察とあの総合文化会館のある交差点を警察署側にちょっと入っていただいたら入り口が、
はいはい、ありますので、はい、そちらの方にもねぜひお越しいただきたいと思います。はい、まあ、歴史を感じることができる場所というのはまずたくさんありますけども、はい、こういう博物館とかでお出かけになるとさらに新しい発見もありますよね。はい、
そしてあの今工事中 の、はい、あの公園が整備されたら、赤レンガ博物館の前から海までストーンとあの遮るものがなくて見晴らせるようになりますので、
そうなんですか、
ぜひあのお越しください。
楽しみですね。
そのお越しいただいたついでに入館いただくと
本当
あのありがたいです。
ほんまや、はい、ほんまや。さあ、それでは最後に、この放送をお聞きのリスナーの皆様へのメッセージをお願いいたします。
はい、レンガの魅力って何ですかって先ほど坂根さんに聞いていただいたんですけれども、はい、特に、古いレンガになればなるほど、作った人の手がかかってるっていうのが本当によくわかります。一つずつレンガの形が違いますし、作った人の思いが入ってると思いますし、またさらにそのレンガが、使われていた、建造物建物の歴史を、赤レンガ博物館に展示しているレンガの一個一個が、背負っていると思いますので、レンガを見るだけではなくて、そのレンガの、運命といいますか、レンガの歴史を感じていただけたらありがたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、舞鶴市立赤レンガ博物館は年末年始以外年中無休ですので、ぜひお越しください。本日お越しいただきました矢野さんからのリクエスト曲ですが、さだまさしの、長崎庄屋曲と書いてシティセレナーデと読むということで、この曲を聴きながら矢野さんとはお別れです。はい、本日は、ゲストに舞鶴市立赤レンガ博物館学芸員の矢野恵美子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。